Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第229回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は直子さんに誰もが知る名作を朗読していただきます。どうぞお楽しみに。鏡に、この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は直子さんと二人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月も半ばになりまして、はい、ちょっとね、春めいてきましたけど、
ね、
直子さんが、はい、春といえば、はい、どんな色をイメージされますか。
春、うん、月並みですけど桜色とか。
そうですね、ピンクね、
はい、若草色、
うん、あ、若草色、うん、はいはい、
パステル調の綺麗な色を思い浮かびますね。
そうですね、はい、色ってね、いろいろ皆さん、連想されるかなと思うんですけど、
はい、
なんだか私のこれは勝手な予想なんですけど、春の結婚式のお衣装、
はいはい、
黄色が多いですね。
黄色
その、まあ、たまたま、はい、家族の規則関係なく、はいはい、そのお嬢さんが黄色がお好きだ、はい、なのかなとは思うんですけど、うん、はい、なんとなく春先の結婚式って、はい、黄色のカラードレスを着られる方が多いなって毎年思って。
あ、そうなんですか。
で、あ、黄色がイメージなのかなとか思ったり、はい、菜の花とかね、もう黄色、
そうですね、
なんですけど、色ってなんか不思議 で、うん、
はい、
でこの間ね、ドラマを見ていたら、
はい、
年配の女性が、はい、こう田舎から出てこられて、
会で映画を見たいのって、うん、で若い女性がね東京に住んでらっしゃる若い女性に言われて、はいはいはい、あじゃあ映画いっぱいありますよって、こんな映画を今やってますよどうですかって、いやでもこれ見てもわからないわどんな映画だかって、じゃあね私がこの映画の一つずつを色です、あの色で表しますから何色がいいか言ってくださいねって言って一個ずつ色をこれは何色って言っ、はい、説明してたシーンがあったんですね、はい、ですごい独特な感性だなと思って面白いなこのセリフと思って聞いてたんですけど、はい、だから色でイメージをしてそれを伝えるっていうような面白い、はい、あの作業だなと思ったんですけど、なこさんもそんな感じ、何かこう伝える時に何色みたいとかっていうようなことってあります？
あまり何色みたいはないですけどカラフルな色とかそういう表現とか、はい、虹色みたいなあのそういう感じです。何色っていう一つの色に固定せずに、うん、いろんな色が、ま、混ざってて説明ができない時にカラフルな感じとか、
そうですね、
言い方はしますけど、
多分でもそれはそのもののイメージを色で言っているではないですね。
あ、そういうことか、
ね、
だからもののイメージを、
あ、前にあの直子さんと友香さんが読んでもらった、はい、うん、色で表せる大成優子さんの、
はい、ありました、はい、
あの方の感性とかだったら、色で何かを捉えてらっしゃるのかなっていうようなこともありますけどね。
そういう感性持ち合わせておりませんでした
まあね、さっきあの、はい、映画を色で例えてみますっておっしゃった感性とかも、はい、ちょっと大成優子さんに近いのかなと、で多分その作家さんがその台本書かれている作家さんがそういうイメージを、うん、感性を持ちなんでしょうね、
は
い、
そうです ね、 ね、
だから春といえばやっぱパステルっていうことも、うん、ありますけど、私はその若草色って思わなかったので、はい、
そう
なんです、はい、ああそうかって思いました、うん、でもね、はい、新芽が出てくるとかは若草色ですし、うん、で私もなんとなくクリーム色とか柔らかい黄色とか、はい、はい、もちろんピンク、桜のピンクとかもありますけど、はい、なんとなくこう春のぬるんでくる、うん、水がぬるんでくるとかっていうのが、うん、そういうクリーム色っていうイメージかなとかって思いましたけど、あ、まあ、ちょっと食べ物に近いですよね、うんもう何でも食べ物に連想するんですけどね、でもこう色って面白いなと、
ほっこりする感じ
の色ですね、そうです
ね、ね、はい、
でもね春ってこう何、ね、もうあの暖かくなってくると同時にこう芽が出たりするワクワクする季節なので、はい、この季節楽しんでいきたいですね、
はい、ありがとうございます。
はい、では早速誰もが知る名作と私が言いましたけども、はい、今日直子さんに読んでいただくのは何という作品ですか？
今日は年春、
ね、もう年春といえば、はい、あーっていう方たくさんいらっしゃると思いますけどもね、はいはい、で実際にねこうあの年春ってどんな話だったのって聞いたら、はいはい、羅生門とあのごちゃになってたりとかして、うん、
ああ
片川龍之介ですからね、おばあさんの髪の毛抜く話、はい、違うそれは羅生門よ、そうですね、はい、っていう方もいらっしゃるかと思うんで、はい、じゃあまずね作者のお名前から教えていただけますか。
はい、はいはい、今日は芥川龍之介の、
そうですね、
年春をお送りいたします、
はい、芥川龍之介、はい、
この年春というのはですね、はい、1920年、大正9年、
はいはい、
1920年ですが100年前ですね、
あ本当ですね、
に発表された作品です、はいはい、雑誌の赤い鳥に発表されました、
はい、
で毛を抜く、毛を抜く、
羅生門、おばさんの毛を抜く、はい、
京都が舞台でしたけれども、はいはい、こちらは中国を舞台としています、
はい、もうだいぶ混在してます、はい、はい、こちら中国です、はい、
で中国にね、もともと都市春伝という古典物語があるそうで、はいはい、それを題材にして、はい、芥川龍之介が子供向けに、赤い鳥ですから、
はいはい、
子供向けに書いた童話だ
そうです。こんな難しい、
はい、
これ子供、はい、そうなんですね、その当時のお子さんはとても頭が良かったんですね、
と思います、はい、
でも童話ですということです、はい、なるほど、はい、はい、
そうですね、
はい、
そちらをじゃあちょっと今日は挑戦して読んでみようかな、はい、4回に分けようかなと、
はい、
意外と長かった、
はい、意外とあの童話と聞いてちょっとビビりまくりましたけども、はい、こんな、ね、で直子さんが取り組んでみたら意外と骨が折れたという、
は
い、
そうなんです。
直子さんは難しい本を読むのが上手で定評があるんですけどもそんな直子さんが手を焼いたというぐらいの、
はい、格調高い、
はい、そうですね、はい、本当にもう格調高い、なのに子供向けだという、はい、あの今すごいショックを受けておりますけども、
ギャップがね、ありますけれども、
そうですね、はい、でもその格調高い文章もちょっと皆さんにもお楽しみいただきたいということでございますね。はい、わかりました。4回シリーズの今日は1回目ということなので、はい、皆さんもねよくあの童話と思って聞いていただけたらと思います。お願いします。さあそれでは芥川龍之介作都市春の第1話をお届けいたします。どうぞお聞きください。
都市春第1回芥川龍之介。ある春の日暮れです。唐の都洛陽の西の門の下にぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者は名を都市春といって、元は金持ちの息子でしたが今は財産を使い尽くしてその日の暮らしにも困るくらい哀れな身分になっているのです。何しろその頃洛陽といえば天下に並ぶもののない繁盛を極めた都ですから、往来にはまだしっきりなく人や車が通っていました。門いっぱいに当たっている油のような夕日の光の中に老人のかぶった紗の帽子やトルコの女の金の耳輪が絶えず流れていく様子はまるで絵のような美しさです。しかし都市春は相変わらず門の壁に身をもたせてぼんやり空ばかり眺めていました。空にはもう細い月がうらうらとなびいた霞の中にまるで爪の跡かと思うほどかすかに白く浮かんでいるのです。はあ、日は暮れるし腹は減るし、その上もうどこへ行っても止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きてるくらいならいっそ川へでも身を投げて死んでしまった方がマシかもしれない。都市春は一人さっきからこんな取り留めもないことを思い巡らしていたのです。するとどこからやってきたか突然彼の前へ足を止めた片目すがめの老人があります。それが夕日の光を浴びて大きな影を門へ落とすと、じっと都市春の顔を見ながら、お前は何を考えているのだと横柄に声をかけました。私ですか？私は今夜寝るところもないのでどうしたものかと考えているのです。老人の尋ね方が急でしたから都市春はさすがに目を伏せて思わず正直な答えをしました。
そうか、それはかわいそうだな。
老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来にさしている夕日の光を指さしながら、
では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中に立ってお前の影が血に映ったらその頭に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。
本当ですか？都市春は驚いて伏せていた目を上げました。ところがさらに不思議なことは、あの老人はどこへ行ったか、もうあたりにはそれらしい影も形も見当たりません。その代わり空の月の色は前よりもなお白くなって、休みない往来の人通りの上には もう気の早いコウモリが2、3匹ひらひら舞っていました。都市春は一日のうちに洛陽の都でもただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にも余るくらい黄金が一山出てきたのです。大金持ちになった都市春はすぐに立派な家を買って、幻想皇帝にも負けないくらい贅沢な暮らしをし始めました。蘭陵の酒を買わせるやら、日によたび色の変わるボタンを庭に植えさせるやら、白クジャクを何羽も放し飼いにするやら、錦を縫わせるやら、象牙の椅子をあつらえるやら、その贅沢を一つ一つ書いていては、いつになってもこのお話がおしまいにならないくらいです。するとこういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが朝夕遊びにやってきました。それも一日ごとに数が増して、半年ばかり経つうちには洛陽の都に名を知られた祭司や美人が多い中で、都市春のうちへ来ない者は一人もないくらいになってしまったのです。都市春はこのお客たちを相手に毎日酒盛りを開きました。その酒盛りのまた盛んなことはなかなか口には尽くされません。ごくかいつまんだだけをお話ししても、都市春が金の杯に西洋から来た葡萄酒を汲んで、天竺生まれの魔法使いが刀を飲んで見せる芸に見とれていると、その周りには20人の女たちが、10人は翡翠の蓮の花を、10人は目のボタンの花を、いずれも髪に飾りながら笛や琴を節面白く奏しているという景色なのです。しかし、いくら大金持ちでもお金には際限がありますから、さすがに贅沢家の都市春も1年2年と経つうちにはだんだん貧乏になりだしました。そうすると人間は薄情なもので、昨日までは毎日来た友達も今日は門の前を通ってさえ挨拶一つしていきません。ましてとうとう3年目の春、また都市春が以前の通り一文無しになってみると、広い洛陽の都の中にも彼に宿を貸そうという家は一軒もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今では碗に一杯の水も恵んでくれるものはないのです。そこで彼はある日の夕方、もう一度あの洛陽の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら途方に暮れて立っていました。すると、やはり昔のように片目すがめの老人がどこからか姿を現して、お前は何を考えているのだと声をかけるではありませんか。都市春は老人の顔を見ると恥ずかしそうに下を向いたまま、しばらくは返事もしませんでした。が、老人はその日も親切そうに同じ言葉を繰り返しますから、こちらも前と同じように、私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです、と恐る恐る返事をしました。
そうか、それはかわいそうだな。では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その胸に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。
老人はこう言ったかと思うと、今度もまた 人混みの中へかき消すように隠れてしまいました。トシシュンはその翌日からたちまち天下第一の大金持ちに帰りましたと同時に、相変わらずし放題な贅沢をし始めました。庭に咲いているボタンの花、その中に眠っている白クジャク、それから刀を飲んでみせる天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですから車にいっぱいにあったあのおびただしい黄金も、また3年ばかり経つうちにはすっかりなくなってしまいました。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
芥川龍之介作「トシシュン」第1話を直子さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すごいね、エキゾチック、はい、中国の話ですって、はい、初め教えていただいて、はい、あの髪の毛引くやつは日本です、はい、教えていただいて、
そうですね、
でももう思いのほかエキゾチックな、はい、あのいっぱい情景描写が、
そうです ね,
ね、
あの今回音楽にもかなり差
し加えて、ね、あの重華っぽい音楽をということで選んでまいりましたけれども、はい、こうで一個ずつ出てくるワードがもうとってもエキゾチックで素敵ですね。
ありがとうございます。
でもたちまちお金持ちになるのに、たちまちまた貧乏になって、またたちまちお金持ちになる、なんかこれ聞いただけでも面白いですよね、
は
い、
もうね、もう人間
どうなるのっていうことですけど ね, ね、はい、であの今まで一文なしだったくせに、はい、急にお金持ちになったら、うん、めちゃめちゃ贅沢する方法も知ってるんですよね。
そうですね、元は お金持ちの息子だったので、
あ、そうかそうか、お金持ちだったから、お金、贅沢の方法を知っている、
はい、
そうですよね、だって、まあ、私今贅沢しろって言われてもどうやって贅沢するのか分かんない
ですね。ね、お金あっても使えない、
ね、そんな白クジャクが、ね、そんな贅沢、はい、どうやって贅沢するのか分かんないですけど、はい、あ、そうか、もともとお金持ちだったのに、はい、っていうことですね、はい、でこの栄枯盛衰を絵に描いたような、はい、急にこうたくさんお友達が来るようになって、はい、でちょっとお金がなくなってくると誰も見向きもしないの、ね、で、これちょっと金の切れ目は縁の切れ目
で100年前も一緒だった
と、一緒ですね、今も昔も変わらない、はい、ね、すごいあの、うん、現実的なお話でしたけども、はい、でもちょっと難しい文章、格調高い文章を直子さんがもう完璧に読んでいただいたんですけども、このね、あの、はい、直子さんがちょっと骨が折れたというのはどういうところが、これ読んでいただく上で、はい、
そうですね、
はい、
まず一つの文が長い、
あ、そうですね、はい、本当ですね、丸がまでが長い長い、
長い、
本当だわ、
主語から最後の述語に行くまでの間にいろいろな言葉が入っちゃって、は
い、形容詞が多いのかな、
形容詞か情景描写というか、
そうですね、
あの細い月が白く浮かんでいるっていうのが、うん、まあ、主語述語なんですけど、うん、
はい、
その中に霞の様子とか、はい、星が、あ、星じゃない、月がどんだけ細い、爪の跡かと思うくらいっていうぐらい細いよっていうのを入れていたり、うんうん、あと他にはあの都市春が酒盛りをしているところですね、
酒盛り、宴会、はい、
そういうところでは、はい、あのなんだ、刀を飲む刀を飲んで
みせる、でもなんか見たことありますよね、
ありましたね、
あーってね、こう口の中にこの太い剣を入れていく、見たことありますよね、
それだけじゃなくて、はい、あと、まあ、どんなぶどう酒を飲んでるし、はい、女の人をはべらせているという、はい、それを一つの文に入れている芥川龍之介の素晴らしさというか、
なるほど、
はい、
ま、あの文章をよく知っているということもあるけれども、はい、私ね芥川龍之介ってどちらかというと簡潔な文章だなというイメージなんですね、
はい、
でもこの長い文章にするということで、はいはい、あのいかに贅沢かっていうことをごてごて語っている、はい、わざと
これでも
かこれでもかもうこんなで、こんなでこんなだったよっていうことを長い文章で表しているのかなって思いました。
会話するときはそういうことありますよね。
そうですね、
普通にあの会話するときこれがこうでね、うん、それからあのこんなお花があってねとかいうね、
そうですね、そうですね、
あの壁にはこんな絵がかかっててとか、うん、
あの感激したことを伝えようと思うという、うん、こうなっちゃうこともありますもんね、はい、なんかわざとあの長く書いているんだろうなと思うんですが、それがまたね読みにくいであの使っている固有名詞っていうかね、この名詞もあんまり見たことがないようなものたちの羅列なので、はいはいはい、これをちょっとこう声に出して読むのが難しいですよね、
うん、そうですね、難しいですね、うん、もうあの簡単な言葉でも酒盛りって酒盛りって言うけど、うん、あまり読まないな。あと翡翠の蓮の花、
そうですよね、
翡翠の分かるけど、
うん、
どんな感じかはイメージつくけど、
はい、
なんかあの早口言葉の練習をしているような、
そういうことですよね、言いにくい言葉の羅列だっていうことですね、はい、
そうです ね、
ね、
はい、
なるほど、でもそういうふうなこう聞いたことない名詞がどんどん出てくるっていうことで、うん、あのよりエキゾチックな雰囲気を出しているっていうことでしょうかね。
おっしゃる通りだと思います、
ね、
ああそうか、
でも、ね、もう一回読みたいです。芥川龍之介さんは、はい、中国に取材に行かれたことがあるので、とても賑やかな都の様子とかもご経験されているそうです、
は
い
は
い、
あそうなんですか、
はい
はい、
なので、ね、まあ、多分あのその時と時代は違うんだろうけども、はい、あの上海のにぎわっている街中の景色とかも、はい、ひょっとしてね今こう、はい、羅列するとわーって名刺が出てくるのかもしれませんね、
はい、あの疎開と言われてた頃の、
そうですね、そうですね、そうですね、とてもあの外国のような、はい、あの盛んな頃って言えば、あのこういうふうな状態だったのではないかなと思いますね、はい、あのよその国から来てる人も、はい、国際的な都市でもありますから ね、 ね、
はい、
こんな感じなのかなと思いますけど、それがねこうわーと描かれている今日読んでいただいたところがね、
はい、
あの髪の毛引っ張る老婆の話とは違いますということも教えていただきました、はい、これがどんなあとね3話もありますから、はいはい、どんな展開になるのかこれはね楽しみですね、はい、であのだんだん進んでいくうちに、うん、あそうそうそうこういう話だったなっていう人もいらっしゃるかも
しれません、はい、私自身も忘れてました。
そうですね、でもまたこの骨が折れるということです ね、
ね、そうでございます。
わかりました、はい、じゃあその、まあ、か悪なき挑戦をしていただく直子さんにも期待を寄せていきたいなと思いますので、皆さんもお楽しみなさっていただきたいと思います、はい、今日は直子さんに芥川龍之介作都市春第1話をお話ししていただきました。どうもありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、今日はね名作と呼ばれる作品に挑戦してくださった直子さんの、はい、あの勇気を称えていますけどでも完璧に読んでいただきましたきっとね聞いてくださっている方もどんどん展開していく場面に、うん、ああこんなもう本当に名作だなっていうことも感じていただけるような緻密な文章をお楽しみいただけるのではないかなと思いますので、はい、次回も楽しみにしております、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。I don't care if they call me crazy.